皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が4月の18日ということでございまして、桜も散ってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も張り切って第417回のポッドキャストをお送りしたいと思っております。いつものごとく、一番最初に僕の近況の話をしまして、その後に、メインのトピックですね。今日のトピックはビジネスで太客を大量に獲得するコツというテーマでお送りします。で最後に雑談ですね。雑談はですね、ちょっと医療のことですけども、緑内障の検査のちょっと話をしたいなと思っております。何のこっちゃ分からないと思うので、まず聞いてみていただければと思っておりますので、張り切って進めていきましょう。じゃあまず、僕の近況なんですが、お仕事のことで言いますとですね、2ヶ月後ですね、6月の17日の土曜日にロサンゼルスでセミナーをします。今年海外のセミナーは実質は初めて、ということになりますね。行くのは行ってましたけども、セミナー自体は12月にバンコクでやった以来でございますので、約半年ぶりになるのかなと思いますが、ロサンゼルスでやります。で実際ロサンゼルスでやるのも、ヨーロッパに最近よく行ってたので、4年ほど前でしょうか、4年ぐらい前に一度ロサンゼルスでやったっきりなので、非常に寂しいですから僕も楽しみなんですけれども、来週までにはですね、お申し込みのページもご準備できると思いますので、ご参加いただける方はぜひですね、ご応募いただければなというふうに思って、おります。もちろんインターネットのビジネスだったりとか企業だったりとか、ビジネスそのものについて、できる限りいろんなことを持って帰っていただけるように、変わらないもの、変わってるものも含めてお話ができればなと思っておりますので、ぜひお会いをしましょう。で、それ以外はですね、個人的な話なんですが、皆さんね、カブトムシのね、海外の方はあんまり行くのないかもしれませんけど、カブトムシの幼虫って飼ったことあります？僕はお友達にですね、子供のお友達ですね、のお母様にいただいたそうで、去年の冬ですね、秋ぐらいか、幼虫を何匹もいただいたので、マットって言いますね、土とですね、餌が一緒になっているようなのもあるんですよ。それと、飼う、ケースっていうんですかね、あれも買ってきてですね、仕込んでたんです。で、いろいろインターネットで調べましてですね、男の子のくせに僕はあんまり詳しくないとか忘れているので、見ると、たくさんご飯を食べるので、冬眠前には土を変えるんですよ、なんつって土も買ってきてですね、交換して、で、水をやったりとかっていうことを、奥さんがしてくれましてですね、なんとか子供に見せてあげたいと思って、カブトムシにしたいと思ってですね、頑張ってたんですが、で、そろそろだなと、秋、春になったぞと思ってて、ふと思い出したらですね、実はカブトムシは冬眠から帰ったら、また土を食べまくってですね、うんちをしまくるんですって。で、それを僕、完全に忘れてて、もう土がね、うんちまみれになっちゃってるんですよ。ごめんなさい、このポッドキャストを聞いてる人、食事中だとすいませんね。だったんですよ。で、やばいと思ってですね、慌ててアマゾンで買いまして、今日かな、交換しようかなと思っておりまして、もうなんとかですね、せっかくだから、さなぎから帰るところを見せてあげたいので、ちょっと頑張ろうかなと思っております。なんで世の中のお父さんですね、僕みたいな無知な人はいないと思いますが、冬眠から帰っても土は変えないといけないそうなので、僕と同じような類の人はですね、とぼけてるお父さんはですね、ぜひ慌てて、変えてくださいね。本当は3月にやらなくちゃいけなかったそうなので、という話でした。なんのこっちゃってことですが。ということで、飽きてしまわれたらいかないので、本題の方に行きましょう。今日の本題、メイントピックはですね、自分のビジネスで太客を大量に獲得するコツというテーマで、お送りするわけですけれども、例えばですね、太客って言葉そのものを、ご存知かどうかわからないんですが、もともとは水商売の用語なんだそうですね。ホストクラブとかキャバクラとかね、スナックとかクラブ、踊る方のクラブじゃなくてね、おじさまたちが行く方のクラブですけれども、そういったところで使われている用語で、要するに読んで字のごとくというか、たくさんお金を使うお客様のことを指すんだそうですね。太っ腹な客って意味なんだろうなと思いますが、太客というんですよ。で、これがね、例えばよくある書籍のタイトル、ありそうなタイトルで、ナンバーワンホステスが教えるあなたの会社で太客だけを集める技術みたいなね、太客だけをたくさん集める技術とかってあると、 思わず買ってしまいそうになるじゃないですか。僕らビジネスマンもね、買ってしまうようになりますけど、無意味で不当客って言葉がよく使われるわけですが、で当然水商売の人に限らずですね、水商売っていう方っていいんでしたっけ、いいんですよね、の人に限らずですね、我々、起業しているというか、あの会社をやってたりとか独立したり、とにかく自分のビジネスをしているような人たちにとって、この不当客と呼ばれる人っていうのは、まあ、当たり前にたくさん欲しくないですか。欲しいですよね。で、なんだったら不当客だけと付き合いたいなと思うのがやっぱり、まあ本能っていうか本音なのかなというふうにも思ったりするわけですよ。で、なんでまあこの話になったかというと、つい2日ほど前ですかね、あのメンバーさんとお話をしていて、日本の方なんですが、お話をするときにですね、不当客の話になったんですよ。で、その方にとっての不当客というのは、あの継続課金のね、月額で継続でお金をいただくサービスをやってらっしゃるので、そこでの毎月のいわゆる支払い額がね、あの10万円以上とかになってくると、やはり、法人といえどもお金をいただいている方ということに、まあ、会社の規模によっては50万とか月額でもらうサービスもあるだろうけれども、まあ、10万以上ということになればですね、やっぱりお支払いいただける額が、あの毎月多いので不当客ということになるのだろうなと、そういう方のことを不当客という話になったんですけれども、その方がね、あのお一人ご契約が終わってしまったそうなんですよ、っていう話から始まったんです。で、いろいろその具体的な話をしましたけども、要するにそういう不当客のお客様、不当客のね、お客様とのお付き合いというのはとても大事にしてきたわけだし、それによっていわゆる収益が安定していたところもあるわけですから、気持ちとしてはまた、もうその失ったものはしょうがないですけども、また太い客、不当客を捕まえるにはどうするべきであるかという話に当然話がなっていくわけですよね。だから、やっぱり問い合わせを新しくいただく方々だったりとか、いう方々の場合はやっぱり高額なサービス、つまり不当客になりそうかどうかということで、判断をしようとするし、そうじゃないという方から問い合わせが、そうじゃなさそうな方から来るとどうしてもやる気が出なかったり、ちょっと適当に扱ってしまったりとか、あの別に態度に出すわけじゃないんだけどとかね、あと現時点で小規模の金額のサービスをご利用いただいている方にとってはですね、あんまりその方を大事に思えなかったりとかっていう風な気持ちになってくるわけで、とにかく不当客をたくさん取っていくためにはどうすればいいかっていう風に考え方が切り替わっていくっていう話を、まあ、あの話題として喋ってたわけですよ。で、これってあの気持ちわかりますよね。気持ちはもう僕も何百パーセントもわかるんですが、反対をやっぱり僕はしててですね、これ反対なんですね。で、なんでかというと、別にクソ真面目にですね、聖人君主みたいなふりをしてですね、倫理的っていうんですか、そのダメだよと、そんな考えじゃダメだよなんていうつもりはもうとないんですね。もうちょっとフラチな感じでして、小さいご縁も大事にしなければダメですよみたいなとかね、あとコツコツしていくことでしか大きなものは成し遂げられませんよと、まあもちろん全部正解なんだろう、それも正解なんだろうけれども、聖人君主的なこともね、正解なんだろうけれども、そんなことを別に考えて反対してるわけではなくてですね、もうちょっとフラチというか、まあ単純に不当客を捕まえる方法はそこじゃないというふうに思っているからなんですよ。なんで今日はナンバーワンホステスが教えるあなたの会社で不当客だけを集める技術という架空の書籍の影響力にはかないませんが、僕なりにですね、不当客を捕まえる方法ということについて、ちょっと論じてみたいなと思って、いるわけでございます。いくつかあると思うんですけれども、まず一つ目はですね、前提を覆すんですけど、不当客と呼ばれる人たちは見た目ではですね、わからないということなんですね。不当客は見た目ではわからない、どういうことかというと、一番のまあこれを言ってる理由はですね、不当客の方っていうのってね、これを見た目で判断しようと思うと、お金を持っているかどうかっていうことだったりとか、そもそもお金を持ってる人かどうかだったり、収入とか利益、個人だったら収入、法人だったら利益が多い、キャッシュフローとしての収入とか利益が多い人とか多い会社かどうかということを見たりしますよね。 と、もっと直接に言うと、ブランド品を身につけているかどうかとかね、いい車に乗ってるかどうかとか、いうことだと思うんですね。もちろんですね、余信というか、本当にそれを持ってるんであれば、支払い能力って意味では、有効な判断基準だと思うんです。とても大事ですよね。身なりで判断するっていうのはあると思うから。なんだけれども、まあ、もちろんその人たちがお金を持てないことだってあるじゃないですか。借金で贅沢をする人だっているわけだし、誰のお金かわからない、お金で贅沢をしてる人はいるからね、実際言いますんでね。わからないけど、まあでも、支払い能力を測る上では参考になるけれども、でも、自分たちのビジネスにとって、お金を払うかどうかっていうのは全く別物だと思うんですよね。思います。そして、もう一つ大事なことはですね、とてもその高い精度でデータを分析してですね、どういう人なら不当客になるかということを導いてでもいない限りは絶対に判断できないと思うんですね。判断してるつもりでもまず見た目ではわからないし、ファーストコンタクトというか何回か話しただけでもわからないということがまずあるので、判断しようとするべきではないということなんですよ。で、もしね、それが疑わしいんだれば、一番最初にですね、不当客であろうと自分が判断した人に印をつけて、それが最終的にどうなったかを見てみればいいと思うんですね。おそらく圧倒的に読みが外れていることの方が多いんじゃないかなというふうには思います。僕も人様のものもよく見てきたし、自分でもそういう経験をしてきましたけどね、ほぼ外れてるなと思うんですよ。まずこれが前提ですね。で、次に、不当客という定義のこれ問題なんですけど、一度にお金をたくさん払う人、さっきのケースで言えば月額の料金の一月分のお金が高い人、他のお客様に比べたら高い人とかもしれないけれども、とにかく一度にお金をたくさん使う人というのをビジネスでは不当客だと言わないと思うんですね。僕、水商売は素人ですから、専門の方にはそれは分かんないんだけれども、でも少なくともビジネスにおいてはですね、1回に使うお金が高い人を不当客とは言わないと思うんですよ。言わないじゃないですか。言わないんですよ。で、なぜかというと、ビジネスの収益っていうのは勉強されている方みんなもちろんご存知のことだけれども、新規のお客様かける購入単価、1回あたりの購入単価かける購入頻度イコール収益という計算式が成り立つわけですね。だから100万円のものを1回買ってくださって、その後いつ購入してくれるからわからないけれども、なんか偉そうにしてる人という人とね、これが A さんで、 B さんは3万円の支払いを毎月してくださってると、これは月額だろうがネットショップでも何でもいいんですが、してくださってる方がすでに3年間お付き合いしているとしますよね。3年間お付き合いしているとしましょう。例えばホームページ制作を今まさにやってる方だと分かりやすいかもしれませんね。デザイン事務所とか、100万円のオーダーをいただいて一生懸命サイトを作ったことがあったけれども、それっきり別にないと、連絡は来るけどないと。だけど、サイトを作ったことはないけれども、サイトの保守管理として毎月3万円のお仕事をずっといただいているお付き合いが3年経った人という人がいたとしたときには、間違いなく B さんの方が不当客と言えるわけですね。支払い額は100万ずつ、合計支払い額 LTV って言いますけど、お客様の生涯価値は同じ額かもしれないけれども、間違いなく継続的にやってるこの掛け算が安定している人の方が不当客というふうに呼ぶべきだし、呼ぶんですよね。大体呼ぶんですよ。だから瞬間的な支払い額っていうのはほとんど関係ないわけ、ですよね。ですよ。なんだけど、瞬間的に見るとどうしてもその B のお客様は細いお客様、細客というふうに扱う場合がありませんか。まあ、そんなことない人の方が多いかも、ではあるんですよね。ありませんか。で、新規の方だと余計でして、3万円の購入をしてくれた方は、あ、3万かよ、というふうに思ってしまう、というふうに、ありません？そういうとこって。あるんです。だけど、これは大きな間違いで、やはり、新規で、購入してくれてですね、してくれて、その後何回も買ってくれるということで、お客様は不当客になっていく掛け算があるからね、掛け算になって最終的な収益が大きくなるわけだから、それを不当と呼ぶわけであって、掛け算のどっかのパラメータが大きいからといって不当客というわけではないということなんですね。 で、ちなみにちょっと難しい話をしますが、新規でお客様を獲得して、見込み客を取ってから始めてもいいけれども、とにかく新規のお客様が獲得できた。で、1回目のお支払いをいただいた。で、次のお支払いをまたいただいた。さらに別のものを買ってくださった。そしてそれが何回か続いているという、こういう段取りのことをですね、カスタマージャーニーって言うんですね。お客様が成長していくという、こっちの手前味噌の言い方だけどね、お客様にとっては余計なお世話なんだけれども、こうカスタマージャーニー、我々にとってのカスタマージャーニーじゃないですか、と言ったりします。あと、それを、円錐というか、円錐じゃないな、円錐か、三角形で表すとですね、二次元だったら三角形で表すと、顧客ピラミッドって言ったりしますね。一番上が、ロイヤルカスタマーとかつって、それ何回も何回も買ってくださってる、さっきで言う B さんですね。で、一番下が新規客だから、さっきで言う A さんになるかもしれない。1回の払いが100万かもしれないし、1万かもしれなくても、ピラミッド上は一番底辺なんですよ。一元さんだから。で、考えていくと、そのピラミッドをどんどん上に上がっていくということが、イコールカスタマージャーニーと呼ぶわけですね。で、不渡客っていうのは、このカスタマージャーニー、言葉いいか、お客さんがこうやって、どんどんどんどん物を買ってくださる状況の中の最終地点に近いところにいる方のことを不渡客というふうに呼ぶわけですね。だから、想像している不渡客は不渡客じゃないということもとても大事なんだということなんですよ。じゃあ、いよいよ不渡客にどう、たくさんどうやって手に入れるかってことなんだけど、もう答えはわかると思うんですが、当たり前にですね、そう考えると、導入時点ではお客様は全員不渡客ではないんですね。間違いなくないし、なるかどうかも分かるわけないわけですよ。分かるわけないじゃないですか。さっき言ったみたいに、すごく、ディープラーニングとか使ってね、とか統計学を使って、こういう理屈の方はそうなる確率が高い、6割の確率でそうなっているということが分かってるんだったら分かってるんでしょうよ。それは、Amazon あたりがやってそうですけどね。なんだけれども、ね、あるじゃないですか。ツイッターとかで、アカウントに登録してから、その日のうちに、違うな、5日以内に、5人をフォローした人は、継続率が飛躍的に増える。それは不当客、ツイッターでいう不当客なんだけども、ことが分かってないですよ。分かってないという前提で今話しますが、その場合はね、導入時点では分からないわけですね。だから、見分けても無理ですよって話をさっきからしてるわけで、そうすると、じゃあ大量にどうやって獲得するかってなると、獲得するんじゃないんですね。出会うのではなくて、不渡客を見つけるんではなくて、不渡客になってもらうということがすごく重要だろうなと思いますね。不渡客になってもらうんです。ってことは、もう、はい、またかって言われそうですけど、もうご存知、メルマガだったりね、LINE アットでもいいですよ。メールマガ接触をすると、あとクロスセリングで商材を提供していくように準備をするとか、お客様と交流できる仕掛けをしっかり用意するとかいう当たり前のことをする中で、不渡客の方に一定確率になってくださるということになるわけで、それがいわゆるあなたにとって、僕らにとっての不渡客だけを集める技術というふうになるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、もう一つのポイントはね、それで分かりましたと、そうなんだけれども、でもですね、やっぱり先の話に戻ると、不渡客の方というのは、自分が認識している不渡客がいなくなると、やっぱそれだけ落ち込むっていうか、ショックを受けるわけです。そういうことになった方いません？ネットショップだとね、あまりお客様と直接の交流がないので、感じないかもしれないけども、請負業と呼ばれるようなものをしている人は、お客様との人間対人間の付き合いをする方がやっぱ多いですから、すごくね、裏切られたというか、なんか残念というか、ショックというか、自分がもう否定された、自分たち、もしくは自分が否定された気持ちになることって多いと思う。マイナスの感情を持つことが多いと思うんですよ。で、これを持たないでなんていうふうに、きれいにね、整理できたら苦労しないんだけども、持つことあると思います。真面目な人に多いと思うんですよね。でも実はこれは同情するほどですね、なんていうのかな、殊勝な心がけでも何でもなくて、実はね、多分、単純に、その不渡客の、例えば A さんがいなくなったとしたら、ご契約が終わった時ですよ。の時に、A さん、ご契約が終わったか次の契約がないか分かんないけどね、その A さんに、結局収益を依存していた部分が大きいんでしょということだと思うんです。だから焦ってる。つまりお金が失われたという感情と、寂しいという感情がですね、なんつうか、 混同してる場合があるんじゃないかなと思うんですよね。だからそうなるとね、理屈で分かりやすくて感情面ではなくて金が減ったことなんでしょってことで考えればですね、不特客と呼ばれる方々はもちろんとても大事な人たちですよ、皆さんにとってね。なんだけれども、それは不特客個人の A さんとか A 社ということに依存することが大事なんではなくて、不特客と呼ばれるお客様が A さんも含めて一定量を常にいらっしゃる状況を作るのが大事なんですよ。そうすると新陳代謝とか入れ替わっていくしね、世の中っていうのは変わっていきますから、入れ替わっていくことだろうと思うし、新しい方が生まれれば、新しい方が不特客として生まれてくれば、新しい方が不特客ではなくなって休眠客と呼んだりしますけどね、となってまたその休眠客の方もまた一からカスタマージャーニーの最初から始めていただくような仕掛けを打っていったりするわけだけども、こうやって循環するんですよ、血みたいにね、血液みたいにっていうのがすごく重要だろうなと思う。それができてないから焦ってですね、なんかもぞもぞもぞもぞしちゃうところがあるのかなと思います。僕これ昔になったんでね、僕はこれ実感があるんですけどもと思いますね。ですから大事なことってまとめると1個しかなくて、っていうことはね、やっぱり集客する力、つまりマーケティングをですね、ちゃんとやる必要があるということなんですよね。だってホストクラブに僕は行ったことがないし、ナンバーワンホストの方のうんちくをがんちくを聞いたこともありませんが、まあ、あるっちゃあるけどな、間接的にあるけれども、でもね、多分不特客をたくさん持ってらっしゃるでしょう、売れてる方というのは。だけれどもきっとね、初回なんか5000円ポッキーとか3000円ポッキーみたいなコースでいらっしゃった方もですね、しっかり対応なさると思うんです。だってやっぱりホストクラブっていうのはすごくお金を持ってる方か持ってない方は別として、お金を払う人はものすごく払うわけですからね。その中でフォローもちゃんとしてですね、で不当客になっていくとい う歴史をですね、お客様が辿っていくんだろうなと思いますから、その方々でもっつったらこれはなんだいけないですね。でもその方々もちゃんとやってるわけですよって考えるとですね、我々弱者がですね、もっともっとやっぱりその辺しっかりすれば、おのずと人客層というものが生まれてくるのかなって話になってくるのかなと思ってですね、まあ昔お金があるお客様だけ相手にしたいんですっていうトピックで送ったのと内容がこう寄ってるところもあるんでね、つながって聞いていただけるともちろんいいかもしれませんけれども、まあ今日は不特客の集め方の巻でございました。はい、まあまた何か感想あったら教えてください。でですね、何だったっけ、あ、雑談ですね。最後雑談でございますが、今日はね、緑内障について何言ってるかって話なんですが、もう実はこれ僕の話なんですけど、僕タスクリストをね、ちゃんと自分でも作っていて、そんな過度なものじゃないけれども、何をするべきかってことを書き込んでるわけですが、それで、ね、4年ぐらい前から一向にクローズしないものが2つあったんです。それは人間ドックと緑内障の検査だったんですね。で、人間ドックはおかげさまで去年の年末行きましてですね、思い越しを上げて7年8年9年ぶりかぐらいに検査して、無事に何もなかってほっとしているところでございますが、緑内障もね、本当はいけなくちゃいけなかったんです。なんでかって言ったらコンタクトを新調するときとかね、眼科にかかるじゃないですか。その時に毎回言われるんですよ、眼圧が高いからとかね、親族に緑内障がいるんだったら君は疑いがあるから必ず検査をしなさいと言われてきたんです。もう何度も言われてきましたねと思ってました。眼圧が高い、緑内障がやばいと言われてきました。で、弱い年齢46歳も超えましたしね、やべえと思っててタスクに入ってたんですよ。なんですが、まあちなみに緑内障ってね、眼圧が高くなって、その奥にある視神経がですね、圧迫されて傷つくことによって視野が欠けていくという病気なんですね。成人男性の何人かに1人はもう必ずなるそう。成人男性とか大人の方だったら白内障か緑内障というのはすごくなる病気と言われていてですね、緑内障は特にそうやって治らない病気なんですよ。だから眼圧をね、上げずに視神経をこれ以上傷つけないようにして、見える時間というか視野が欠けないようにするという、防ぐというような対処しかできないから、早くやれよというふうに言われている病気なわけで、まあこれが根治するようになれば素晴らしいでしょうけど、まだそれは聞いたことがないですね、という病気なんです。だから早く行った方がいいに決まってるじゃないですか。だって今もう欠けてるんだったら来年はもっと欠けてくるわけだから、 に決まってる。だけどもうバカですね、今喋っててゾッとしますけど、行ってなかったんですね。で、まあめんどくさかったんでしょうよ。あと商売も一生懸命やっているという自覚があったからかもしれない。でも全部言い訳ですね、だったんです。でしかもね、僕はね、この緑内障の検査っていうのは、まあ、眼圧を検査したりとか、視野角の視神経をチェックしたりという検査はもちろん発展してあるそうなんだけれども、最終的にはね、でも視野ですよ。要するに視野角が削れてないかどうかをね、もう目視というか、やらされるんです。結局その特殊な装置に顔を入れて、顔を入れるとね、もちろん視界が塞がれているそのプラネタミウムみたいなところに顔を入れるんですが、で、周りが真っ白で、こう真っ直ぐ一点を見さされるとね、端っこの方にふっと光が光って、光ったらカチッってスイッチを押すんですよ。想像できます？そうすると、光ったところに気づかないってことは、その視野が見えてないじゃないですか。こう、なんか円球状に自分の視野があったとしたら、角っこが見えてないとそこが光ったら押せませんよね、スイッチを。みたいな機械があるんです。原始的だけど。っていうので、やるんだけど、それがまためんどくさくて、すげえ集中力がいるんですよ。しかも、ランプがね、はっきり光るんじゃなくて、多分視野角だからだと思うんだけど、強く光ると他、その光を感知しちゃうじゃないですか。だから、薄くですね、その部分が見えてなければわからないぐらいの薄くふわっ、ふわって光るんですよ。だから、わかんなくて、集中しないとわかんないですよね。だから、疲れるんですよ。で、しかもそれが20分ぐらいやらされてですね、もう、その時僕疲れて、途中で適当に押しちゃってですね、なんか疲れちゃったみたいね、また私検査しましょうって言われたのが多分これ14年ぐらい前だと思うんですけど、っていうので僕も嫌でしょうがなかった。あれやんのかと思ってですね、と思っていて、言い訳がましいですから、と思って、躊躇してたんです。だけどまあ、しょうがないから行ったわけですよ。で、なんかね、緑内障の検査も簡単になってるよというのをたまたま、テレビで見ましてですね、あ、これは、と思って行ったんですね。そしたらね、なんと、その当然眼圧の検査も全部したんですが、その視野角の検査だけでもね、5分かからず終わるんですよ。だから僕当時の記憶が曖昧で大げさに思ってるのかなと思ったんですけど、大阪人みたいに、大阪人だからと思ったら、看護師さんに聞いた、いやいや全然技術が進歩していて、視野角検査もだんだんだんだん年々時間が短縮できてるんですなんておっしゃったから、まあ単4系みたいなものなのかなと思って、あ、これは良かったと思ってですね、だからまあ意外と受けとけよかったってことですよ。今年急に最新版になるわけないですからね、と思ってですね、なんかやっぱり物を知らないのはいけないなと思って、反省しました。でおかげさまで今年の状況では緑内障は発症してなくて、まだまだ年齢的にわからないから毎年来なさいなんて言われたから、まあちゃんと行こうかなと思いましたけどね。だけどなんかね、ビジネスのことだったら偉そうにこうやっていろいろ調べたりするくせに、なんつうんでしょうか、健康とか医療について本当に調べないな俺は、とまた反省しましたね。人間ドックの時も思いましたけど、ちゃんと調べて、緑内障の病気のことは理屈で分かってるくせにね、検査がめんどくせえなんて、検査が楽になってるかどうかぐらい調べれば分かると思うんですけど、それを調べようとしなかったというのがね、結構大いに反省でございましてですね、思いました。だって娘がね、ちっちゃい時に中耳炎になったんですが、心室へ性中耳炎つって、こう、ひどい中耳炎があるんですよ。治らないやつが。それもね、手術をしないと治らないというふうに大学病院で言われてですね、で納得できなかったから、すごく調べて、僕は本も4冊ぐらい読んだのかな、その時、不憫でしょうがなかったんで、調べたら、まあ、日本だけのやり方ですと。で、海外ではそういうことをやってなくて、しかも、成長とともにこうやって治る可能性があるから、こんな風な選択肢があるよってことをね、その時初めて知ったんですよ。だけど、大学病院の先生は、若い女医さんだったんだけど、なんか、いやいや、答えられません。とにかく私にとっては、しなければ、不便ですよということしか申し上げられません、みたいなことを言われてですね、うわ、白い巨頭かよと思ってですね、腹が立ったのを今でも覚えてますが、あの時調べてなかったら僕、やっぱり切ってたと思うんですよね、耳をね、穴開けるだけなんだけど、そうじゃなくて、近所の耳鼻科でですね、できるような処置が残っていたので、まあ、それを、まあ、した、まあ、どっちが良かったかは分かりませんよ。通うということで、なんだ、妻には負担をかけましたんでね、どっちが良かったかは分かりませんが、なんかあれも調べなかったら、やっぱり、はいはいはい、なんつって、同意書書いて切ることになったんだろうなと思うので、やっぱり知らないのはいけないなと思いましてですね、反省したということでございました。だから皆さん、健康の話はね、諸刃の剣ではありますが、 ポッドキャストでビジネスのことを勉強するのもいいですが、自分の健康、家族の健康ぐらいはですね、過度に対策するのはちょっと幸せではなくなるかもしれないけれども、知っとくのはすごく重要なんじゃないかななんて、いうふうに思った一コマでございました。はい、以上でございますね。今日は終わりましょう。じゃあ皆さん、あとゴールデンウィークになったらまたね、休みを取られる方もいると思いますから、4月にできることはやってやりきってしまえるよう頑張っていきましょう。また6月17日のロサンゼルスのセミナーは告知をしますけど、来週の放送を待たずにですね、僕のホームページに公開すると思います。週末ぐらいに見てくださったら、もう公開されてると思いますから、申し込む方は早めに申し込んでください。今回少ない人数でやりますんで、少ない人数って言っても10人とかじゃないと思いますけども、やりますんでですね、早めにお申し込みを、こういういつも聞いてくださっているお仲間は来ていただきたいので、申し込んでいただければと思っております。では今日も終わりましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方に、まずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。